Station. Typhoon FM, Okinawa Podcast Station.
台風 FM 一枠お届けしています。ナビゲーターの諸見里杉子です。この時間はですね、お久しぶりですの方をお招きいたしました。タロプロの荒木太郎監督です。こんにちは。
こんにちは。2年ぶりです。
2年ぶりですか。
お若くなられたようで。
ありがとうございます。いや、なんか沖縄着いたばっかり。
そうなんですね。昨日の夜遅く着いて、もうヘロヘロになって、もう花粉症、東京はもう花粉症がひどくて、
はい、
もう来られるっていう、沖縄に来られるっていうのがなければもう死んでしまいたい気持ちでした。
少しは楽になりましたか。
少し楽になりましたね。
あ、はい、そうですか。改めてご紹介したいですが、荒木太郎監督、東京のご出身。
はい、東京です。
で、高校の頃からも映画大好きで、
はい、
大学の頃から、まあ映像関係の会社で働き始めた。
そうですね、東洋現像所って当時言ってた、今時かっていう現像場ですね。そこで現像の仕事をやってました。
ああ、そうなんですね、はい。で、その傍ら俳優養成所に通って、まあ、20歳の頃に俳優、
はい、そうですね、
23歳の頃に助監督としてデビュー。
そう、22歳ですね。
22歳、
助監督、まあ、とにかく何でもいいから映画にここの時から関わりたかったんですね。ああ、で、まあ、最初俳優として関わってたんですけど、俳優はやっぱり僕みたいな下手っぴでも本気で怒られたりしないんですね。チヤホヤってまでは全然されなかったにしても、うん、やはり大事にされる部分がどっかであって、うん、これじゃやっぱり映画に関わってるっていうことにはならないなと思って、うん、助監督やり始めました。
厳しい制作の方に。
そうですね、その方が本当に映画に関わってるっていう気持ちになれるんで、う
ん、ほぼピンク映画まっしぐらの映画人生、これまで70本ほどの作品を監督なさっただ
と思います。数えてないですけど。はい、
まあ、ほぼピンク映画まっしぐらということなんですけれども、やっぱり魅力っていうかありますか。
そうですね、ピンク映画だから面白いんじゃなくて、いろんな映画もちろん高校の時見て、高校の時からピンク映画ばっかり見てたわけじゃなくて、うん、それは普通の映画という、う
ん、
見て、
まあ、いろんなジャンルですね、
もうどのジャンルの映画も面白いんですけれど、うん、当時70年代後半、業界に入り込むということになると、やっぱり東宝東映、大手なんかはもう全然入り込む余地がなかった、うん、それに比べて成人映画の業界はすごく家庭的で、うん、自分も入れる余地があるんじゃないかなっていう感じが、で当時すごく成人映画自体も盛り上がっていて、うん、非常に魅力的な作品が多かったもので、うん、こういうところに自分もちょっとでも関わりあればいいな、なんて監督になろうとかそんなことは全然思ってなくて、
うん、
こういう時間を共有したいなっていうふうにすごく思って入りました。
まあ、とにかく映画の制作っていうのは、はい、時間も人もお金も必要だっていうのは、はい、なんとなくこう素人でも分かるんですけれども、はい、映画作るぞってなった時には、はい、どういうことからやるんですか。
まず、企画ですね、うん、こういう、まあ、一応エロを題材にしている会社なんで、こういう魅力的な人が出て、こういう話でこういうとこで撮影して、これでお客さんを感動させるんだ、まあ、僕のポリシーは入り口はエロでも出口は感動で、うんうん、もうエッチな気持ちで映画館の中入っても、でも見るとそれはもちろん満足させることができたけれど、なんかジンときたな、よかったな、うん、まあ、もうちょっと頑張って生きてみようかなと思って帰っていただくっていうのが魅力で、こういう企画なんですよっていうようなことを会社に説得するようなところから、納得していただくようなところから企画始まりますね。
あれですね、第一関門というのは、はい、一番最初に見るお客さんになる会社ですね、
はい、そうですね、はい、まあ、それより前に自分がやりたいって思わないと始まらないんで、うん、実際制作費安いとは言っても、まあ、フィルムの時は今ちょっとデジタルになってしまったんですけれど、うん、300万という予算でやっていて、一番安い厳しい予算なんだけど、やっぱり300万って大きいですから、
うん、
それを会社納得してもらうのは大事ですし、ただやっぱり作る側とすれば非常に厳しいんですね。で、やっぱり自分が楽しいって思わないと、お客さんとしてこういうの映画見たいなっていうものを作らないと始まらないんで、やっぱり会社とともに自分が一番第一関門かもしれないですね。
はい、そういったところまずは企画ですよね、はい、こういった撮りたいこういうのを撮りたいんだっていうところから始まって、はい、でまあ予算のことであったりじゃあ今度スタッフですよね、
はい、そうですね、はい、
であとは
スタッフィングしてカメラマンこういうカメラマンとやりたいっていうことを、うん、決めたりとかですね。
なるほど、はい、あと日程を組んでいったりとか。
そうですね、はい、大体3日間で撮るもので非常にまあタイトだと思うんですね、
はい、もう集中してガッと撮る
んですね。そうですね、はい、まあ、僕は私なんか体力ないんで早く起きて早く終わらしたいんですけれど私そうもいかないんで1日ぐらい徹夜になったりしますね。
で、まあ、今回なんですけれども、はい、そういった形でずっと制作に取り組んできた荒、まあ、木さんと、はい、そしてまあ、共に汗した人たちとの、はい、まあ、思い出の作品でもあると思うんですけれども。そうですね、はい、すごいですよ。タイトルが天国からの贈り物、お帰りなさい盟友たちというふうになってるんです。
どっかで聞いたことあるようなですか、
はい、実は首里にあります首里劇場ですね、はい、タロプロシーミーイン首里劇場というふうに題しまして、はい、4月の3日金曜日から8日水曜日まで、とにかくですね素敵な作品をということなんですが、はい、ここでポイントになってくるのがもうお亡くなりになった俳優さんたちの、まあ、遺作っていうことになるんですかね。
遺作ではない、遺作というのが一番最後という意味では遺作ではないですけれど、はい、うん、亡くなった方が出演なさってる作品かスタッフとして関わってる作品だとかそういうような作品を集めたものですね。
企画は首里劇場の
近所館長ですね。もう2年前からそのようにやろうっていうようなことをおっしゃっていただいて、うんうん、なんか僕の中では亡くなった方の話するっていうのは、うん、悲しいし楽しいしなんか心地いいんで逆にこれいけないことなんじゃないかなっていうような、うん、そういうところに逃げ込むって言ったらおかしいですけれど、うん、そういう先のことを考えなきゃいけないのにいけないんじゃないかなってどっかで思って全くこういうこと考えてなかったんですけど近所さんにそういうことを提案されて、うん、あ、いいかもしれないと。それは逆に過去を見てるっていうことであるとともにこれからのことを 今とこれからのことを見ることなんじゃないかなっていうすごくいいんじゃないかなってふっと思いましたね、うん、なんか無意識のうちに自分の中じゃこれそんなことやっちゃいけないんだろうなんて思ってたんですけれど、うんうん、あ、これはやろうと思いましたね。
で、野上正義さんと、はい、林由美香さん、
その2人が、まあ、割とメインになると思いますが、はい、
野上さんおいくつでお亡くなりにな
った。70歳ですね、はい、
もう今70代って言ったらまだまだ
全然若いですね、はい、
林由美香さんは、
34歳ですね。
もうこれからって感じですよね。
そうですね、
もう2人とも本当にみんなに愛されてたって監督おっしゃってましたね。
本当2人とももう人が良かったですね。でも本当に才能があったしチャンスもすごく多かったけどなんか野心がなかっただと思いますね。由美香さんにしても NHK の番組主演されたりとか野上さんにしてももうすごいたくさん舞台もテレビも出ていらっしゃってすごいチャンスがたくさんあったんですけどでもそういうことよりもなんかみんなと楽しくお酒飲んで、うん、自分も楽しく人を楽しませてっていうことが大事だった方だったような気がしますね。だから、まあ早く亡くなられたというかこういうのがこういう、まあ、70、34、若いですけれど、まあ、すごく大事ないい一生だったんだなというふうには思いますね。
ね、本当にこうみんなに愛された、はい、俳優さんたちですよっていうお話だったんですけれどもぜひね、はい、スクリーンでは生き生きと。
そうですね、
はい、
あとまあスクリーンに出てこないスタッフの中でもすごく若く亡くなられた方であんまり有名じゃないと言ったら失礼ですけれどそういう方も割と特集しておりますので、はい、ぜひ見てください。そういうお話をね毎日ちょっとちょぼちょぼどっかで劇中に出没して今日もこれからここがもう首里劇場のすぐ表というか裏というかなのでちょっとお話ししに5分ぐらい行きます。
はいはい、で4月3日4日5日、はい、この3日間と、はい、4月の6日7日8日この3日間、はい、上映される映画が違うんですね。
そうですね、3本立て、で6本ですね、はい、3日代わり6本ですね、
はい、4月3日4日5日がすごいです、ハードレイプすすり泣く人妻 隣のお姉さん小股の切れ味合ってますか。
はい、
モンモン不倫教え子はこれよそじずまでいいんでしょうか。
そうみたいですね。まあこのタイトル別に私が考えたわけじゃないんで
一応確認しておこうそしてですね4月の6日7日8日がですね、
はいはい、
ん美乳膀胱卑猥な羅針、
はい、
半端でいいですかこれ。
そうですね、
半端で感じる女の性ねっちり娘たち、これなんて読めばいいんだろう。
慢性白濁まみれですかね
という3本立てになっております、
はい。まあ、この慢性白濁だまみれなんかすごいタイトルですけど、実は、
ね、
ご老人夫婦 の、はい、恋愛物語みたいな、その割と嫉妬した話なんですね。見ると内容が地味なんで、会社がタイトルぐらいは派手にしましょうということで
派手
あまりにも非常にギャップがある映画だと思います。
3本立てっていうのもなんか今時すごく珍しい感じがしますね。
あ、そうですね、まあ、プログラムピクチャー の、 まあ、バスへの映画館は3本立てっていうのが多かったんで、昔は典型的だったんですけど、もうそういう劇場自体がほぼなくなって、主流劇場が最後のようなところがありますので、そうですね、懐かしい珍しい興行方法だと思います。
そうですね、子どもの頃はなんかそんな感じの結構あったような気がするんですけどね。皆さん3日間代わりで3本立てで、はい、上映していますので、どうぞ主劇場でご覧になっていただきたいなと思います。
4月5日日曜日は19時から、ちょっとこれは5分とかじゃなくて、もう少し30分とか、はい、まあ、1時間とかそのくらいでちょっとお話し会を開催し、はい、さっき劇場行ったらなんかこの日だけやたら安い値段が書いてありましたね。500円とか書いてありましたね。
ぜひ皆さん入って
ください。普段の日は800円のはず。
800円なんですよ、
なんでイベントがあるのに安いのかよくわかんないんですけど、
3本立てでも800円っていう、
そうそうそう、おかしいんですよねそれ
で4月5日日曜日午後7時からなんですが、荒、
ね、
木監督とお話し会ということ で、
そうです、ね、
特艦小僧の平隆二さんが司会に入って、ね、はい、まあ、お二人
で
いろいろとこう、
ね、
映画についてあれやこれやというお話、
ね、
はい、まあ、あとは野上さんですとか林さんなどなど、
そうです、ね、
俳優さんとの思い出とか、はい、制作の方々との思い出とか、
こんなこと言うと語弊ありますけれど、お客さんのことなんて考えてないです。もう自分が自分にとって大事な話をしたいです本当に。
でもね、こういうお話なかなか聞く機会ってないので、
ないと思います。僕も初めてお話することも多いと思いますし、由美香さんのお話なんかはいろんな本出てますけれど、そこに書いてないことばかりですしかないです、はい、
ね、ぜひ足をお運びください。実は手元にですねチラシがあるんですけれども、林由美香さんですよね。
そうです、
ね、多分制作現場のこうワンシーンだと思うんですけれども、ちょっとね制作メンバーがちらっと映ってるショットなんかもあって、
ボケてますけど、はい、
なんかね、あ、こんな感じで制作なさってたんだろうなってちょっとね一部を伺い知るようなそんなのが乗っかってたりとかするんですが、なかなかね表には出てこないお話、
はい、
聞けると思います、はい、ぜひ皆さん4月5日、午後7時から首里劇場で、はい、また荒木監督のお話などなど伺っていただきたいと思います。
普段も日もよもと5分ぐらいどっかで行くと言いますので、
はい、タロプロ生命祭 in 首里劇場なんですけれども、4月3日から8日までとなっています。入場料は800円です。すごいです、夫婦割があります、お二人で1000円という
利用した人いるんですかね。
すごいですねぜひ利用してみてください、はい、首里劇場でウェブサイト検索できます。そしてですね、まあ、締めくくりにここ重要なんですけれども、現在助監督募集中ということで、
はい、助監督募集しております。もうここにも書いてあるんですけれど、
そうそうそう、チラシにもあるんですけれども、はい、助監督っていうのは監督どんな仕事なんですか。
まあ、私も助監督やったこと長くあって、そこから監督になれなかった落ちこぼれ助監督なんですけれど、まあ、こんなこと言うと誰も来なくなっちゃうかもしれないですけどやはり一生懸命やればやるほど大変ですね本当に。でまあ、どんな仕事でもそうだと思うんですけど、 99% 以上は雑用だと思うんですね。でも残りの 1% をどれだけ大事にするか守っていくか、その残りの 1% をどれだけ光らすかのために 99% があるんだっていうのが分かるような、なんか仕事のその原点を自分で体験するような、そういう仕事だっていうふうに思いますね。と言えばかっこいいですけど本当に大変だと思います。
あれですか、こう監督を助けて、
はい、
制作に関わる子、まあ、一切みたいな。
そうですね、まあ、それとともに私が望んでるのは、助監督さんも演出部だということで、自分が作品にどういう傷跡を残すかっていうことを第一に考えてほしいっていうことですね。例えば小道具一つにしても、 例えばここにコップがありますけど、はい、コップ水飲めりゃいいやって機能的なもんじゃなくて、うん、やっぱり例えば林由美香さんが飲むんだったらばこういうキャラクターで飲むんだったらばこういうコップにしようと、うんうんうん、でそれはすごく大変な作業をして持ってくるとやっぱ由美香さんの心にも響いたりして芝居も変わってくるとか、うんうん、そういうようなことも考えられるような、 それは助監督さんが、その助監督さんがいなかったらそういうふうにはならなかった。ただ水を飲む道具だったのが、うん、そうじゃない、いろんな思い出が入ってるコップだったりいろんなものに変わったりするような、まあそれだけじゃなくてこういう音楽入れたらどうだとか、うん、台本ちょっとセリフこういうふうに変えた方がいいんじゃないかとか、やっぱり予算がないんでそう台本通りにはロケ場所決められないんだけれど、うん、でもこの場所だったらこういうセリフ入れてこうやれば逆に活かせるんじゃないかっていうようなことを入れたり、うん、作品作りに関わることが大事だと思います。雑用だけじゃないんだと、それがさっき言ってた 0.1% 1% のことだと思うんですね。
その0.1% のために、はい、そうですね、どこまでこだわって、
でも実際本当に私たちも仕事してるとそういうところがあるんじゃないかと思いますけどね。
そうですね、
特に助監督の場合きついんで、それが大事だってことを本当に思い知ることになると思いますね。
ね、はい、上司という監督がいたり、会社というのがいたり、はい、あとはこう現場のね、スタッフの皆さんの間に挟まれることもあるでしょう。そうです
ね、世の中理不尽なことばっかりですからね。
うなずいてるのかな、この子のなんていうんですか、うんうんっていうのがいますけれど。
まあでもね、理不尽もね、本当はちゃんと理不尽じゃないんですよね、多分
いつかね、何か、はい、意味があったんだなっていうのがね、分かる日が来たりするもんだと思うんですけども、ね、でもそれでも映画に関わることを体験しつつ、はい、いつか自分で作品を作ってみたい、そんな方ぜひね、学びながら、現場でね、学びながら参加してみませんか、ね、ということ
なんですけど、なんか私がそうじゃないから言うんですけど、天才は別にそんなことをしな苦労しなくても取れると思うんですけれど、天才じゃない人がほとんどで、なんか日本人は 99% の雑用の中で 1% の大事さを見つける作業が向いてんじゃないかなと思うんですね。それが随分おざなりにされてるような感じがして、そういう現場を体験したい、実感したい方はぜひ本当に来ていただければと思います。
で、まあ、面白いんですけれども、今回沖縄で、はい、その説明会がございます。
そうですね、
4月7日火曜日午前11時30分から首里劇場で行います。はい、監督が受付におります。
はい、
ぜひね、まず話を聞いてみたい。
そうですね、
どういうことを求めてるんだろう。
まあ、できたらその前にこの3本映画見ていただいて、ね、やっぱりね、それは
こういう制作物だなと、
そうですね、それを見ていただいたりした上で来ていただいた方、はい、そうじゃないと漠然とやられてもなかなか大変だと思いますから。
そうですね、はい、まずは説明会、はい、映画をご覧になって、はいはい、来ていただければなと思います。4月7日火曜日午前11時30分ですね、はい、首里劇場で説明会が行われます。
はいはい、たった一人でも一生懸命お話ししますので。
で、実はですね、タロプロ首里劇場に窓口がございまして、
はい、本部が
首里劇場のホームページからまたご覧いただけますので、はい、こちらもね、合わせてご覧いただきたいと思います。はい、そうですね、はい、というような感じで駆け足でお話伺ってまいりましたけれども、はい、ぜひまた沖縄でのこの上映、ね、
ここに一応沖縄にどんなとこ魅力感じますかなんてことを書いて、さっき一生懸命書いてたんですけど、本当に毎回いや、それは本当魅力がなければ、そんな来るってことは絶対ないんですけど、何かななんて思って、やっぱり初めて来た時ギュッとなんか胸を締め付けられるような気持ちになったんですね。
はい、
なんか風景とか匂いとか人々とか、それが一体何なんだろうって、なんか自分の中でそれ探るようなことができる場所なんじゃないかなっていう気がして、そういう首里劇場っていうのはその頂点のような象徴のような感じがしましたね。それは何かって具体的にすごく分かんないですけれど、きっと大事なものだと思いますね。なんか普通で考えると価値ないもんということにして葬られちゃったようなものが大事なんじゃないかっていうふうに思わすものだというような気がしますと一応書いた、自分で考えたんでもったいないで言いました。
ね、なんか首里劇場こんな風に愛されてるんだなと思うと、地元の人間としてはちょっと嬉しいですよね。
さっきもそこ歩いてたら屋根から見えるんで、坂道降りていくと首里劇場なんです。屋根見えたら、ああ2年ぶりなんで特に、ああ首里劇場だっていうような考えにちょっとありましたね。
そうです、
はい
はい、そんな首里劇場で天国からの贈り物おかえりなさい名優たち、はい、上演しますので、どうぞ皆さん足を運びください、はい。タロプロの映画監督荒木太郎さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。78.0